今日は詩編第二編です。このところには主に逆らう者たちの姿が記されてあります。一節を見ると、国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むという言葉が出てきています。今の世もいろんな戦い争いが地に絶えないような状況の中にあります。また2節には、地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して主なる神様、そしてまたそれに従う人たちに敵対する者たちが多くこの世にはあるわけです。しかしやがての時には、救い主イエス・キリストは天から下ってこられ、そして治められるということは黙示録に出てきます。そしてこの詩編の2編は、言うなればメシア予言の詩編と呼ばれるものであるわけですし、またやがてキリストは下ってこられ、すべてのものを支配される、そのことをまた予言しているものであるわけです。6節に、私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに、とありますけれども、シオンの丘エルサレムであるわけです。やがて再臨のキリストは地上に下った時にはエルサレムに入り、そしてまたこのシオンの山神殿に立ち上がられ、またすべてのものを治められるということになるわけです。8節を見ると、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有として、とあるわけですけれども、再臨のキリストはこの全地あまねくすべてのものを治められて、そして千年の間平和が続くということが黙示録に記されてあります。いつその時が起こるのか私たちは分かりません。しかし神様が約束されたことは必ず成就するということを私たちは知ることができます。7節の中頃に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、というこの言葉はナザレのイエスに望まれ、そしてまたこのイエスこそ誠に神の子キリスト、神が人となられた救い主であるということを父なる神様は証しをされたということであるわけです。11節に、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。この子というのはイエス・キリストを指しているわけです。そしてこの口づけするということは、この権威ある方にひれ伏し、そしてまた礼拝する、主に仕える、従っていくということを表しています。私たちはこのキリストの姿を今見ることはできません。しかし天におられる父なる神、そしてまた子なるキリスト、やがての時には再臨される、そのことを私たちは心に留めて主に仕えていくものでありたいと思います。12節の終わりには、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、とありますけれども、今苦難の時、困難の時であり、また争いの絶えないこの世ではありますけれども、私たちは絶えず主に身を避け、そしてまた主の守り、また愛の中に生かされる、そのことを感謝するものでありたいと思います。